今日は聖書からですね学んでいきたいと思いますが、週報にも書かれていますが、ヨシュアの名による勝利というタイトルでお話ししたいと思います。難しい旧約聖書の民数記から私たちは学んできていますけれども、民数記の11章から前回は不信仰との戦いというタイトルで学びました。今日は13章からヨシュアの名による勝利というタイトルで学びたいと思いますけれども、イスラエルの民のリーダーとなったモーセの人生は順風満帆ではありませんでした。神様が共におられ奇跡を表してくださり、250万から300万のイスラエルの民を連れて、あのエジプトから紅海を渡って、そしてアラノに出て約束の地、今のイスラエルの国のあるところですが、カナンの地に向かって歩み始めたんですけれども、さまざまな敵に遭遇しました。さまざまな敵というのは、実際に現れてくる他国の敵というだけでなく、毒蛇が現れたり、サソリが現れたり、また自分の身内から批判が起こったり、また何より今まで学んできましたように、イスラエルの民の中から食べるものがない、飲むものがない、そしてもうこんな食べ物飽き飽きしたという不平不満がたくさん起こってきました。もう石を投げられて、お兄さんのアロンとともに何度もモーセは殺されかかったほどでした。そういうモーセのことについて、前回も11章から不信仰との戦い、クリスチャン生活には不信仰との戦いがあるということを学んだんですけれども、民数記の12章、今日はちょっとだけ触れますが、12章を見ますと、お姉さんのミリアムからモーセは激しく非難をされました。というのは、モーセの奥さんがチッポラが天に召されたんでしょう。このモーセがですね、クシュ人の女、今のエチオピアにあたりますが、エチオピア人の女の人を自分の妻としてめとったものですから、そのことをミリアムが批判したんですね。で、ミリアムの意見には正当性があるように見えるんですが、実は前後関係よく読んでいきますと、モーセに対する嫉妬心が大きな理由であったようです。その前の12章のところでも書かれて、11章のところに書かれていますが、モーセの上に置かれていた神様の聖霊の力、御霊の力を70人の長老たちに分けて、モーセ一人で250万300万の民の荷を担い切ることはできないので、70人の長老たちがそれを一緒に分かち合って、そしてこのイスラエルの民を導くということになりました。モーセに権力が集中しているとき、またお兄さんのアロンとモーセに権力が集中しているときは、お姉さんであるミリアムもなすべき仕事が多かったと思われます。ところが70人の長老たちにその働きが分かち合われてきましたから、ミリアムの影がちょっと薄くなってしまったんです。そんな折に、このモーセがクシュ人の女を自分の奥さんにしたということで、今度はモーセがまた自分の奥さんに頼るということが起こってきますから、ミリアムは心の中で嫉妬が起こったようであります。人間の心の問題として、嫉妬心というのは非常に根の深い大きな問題であります。で、クリスチャンの、まだクリスチャンとして未熟であるということの、その印の一つが妬みなんです。この妬みというのは、本当に神様の愛を知って、個人的に私は神様に愛されている、神様は私のことを本当によくしてくださる良いお方だということが確信できている場合は、妬み心から解放されるんですけども、そうでない場合は、たとえ教会に来ていても、クリスチャンになりましたと言っても、深い妬みの心というのが人間のこの深層心理としてですね、あるんですね。実際に起こった話ですが、これはクリスチャンの世界での話じゃないですけども、ある会社の社宅に入っていた2軒の家がありました。奥さん同士仲が良かったんですが、非常にライバル心が強かったんですね。で、こちらの奥さんは女の子が欲しかったんですが、向こうの奥さんのところ、のところに女の子が生まれて、自分のところは男の子が生まれた。女の子が欲しかったのに、こっちは男の子、向こうは男の子がある。 それだけでもう妬んで、その上相手の家庭がですね、もう家を建てることになって、そして社宅から出ていきますという話を聞いたときに、この女性はすごい嫉妬心に駆られて、そしてどういったことが起こったかというと、まだ幼いその友達の家のその女の子を逆さにして頭から落として大きな事件になってしまったんですね。まあ、ニュース、何年か前のニュースを覚えてらっしゃるかもしれませんが、嫉妬心というのはそれほど人の心に強く働いてきます。世界で一番最初に殺人事件を犯したカインがそうでありました。弟のアベルの捧げ物が神様に喜ばれ受け入れられたことを彼は妬んで、そして弟を殺してしまったわけです。私たちのこの心の問題に対してイエス様は救い主としてこの地上に今から約2000年前に来てくださった方です。自分で自分を救うことができない私たちの絶望的な心の状況をイエス様はよくご存知です。もし私たちが自分で自分を変えることができるならば、大きな拡声器を空に作ってですね、神様が悔い改めよ、お前は変われと言ってですね、メッセージを神様が天から轟かせられれば人間は変わるかもしれない。ところが、バカは死ななきゃ治らないとありますが、私たちは自分で変わることができない。そういう私たちの無力さのゆえに、神の御子が人となってこの地上に今から約2000年前に来てくださったんです。そして皆さんや私の全ての罪を背負って、罪の性質のこの問題さえも背負って十字架で身代わりに刑罰を受けて死んでくださったんです。イエス様は救い主として来てくださいました。私たちのために働いてくださっているお方です。全ての人がイエス様を必要としています。全ての人がイエスキリストを自分の心の中心に置く必要があります。今日は13章から学んでいきたいと思いますけれども、13章を見ますと、それぞれの部族から12人のスパイ、偵察のメンバーが選ばれています。石膏とも言いますけれども、12人の石膏が各部族から選ばれています。彼らは必ずしも各グループのトップリーダーではなかったんです。多分若い人たちが選ばれて、健脚な人たちが選ばれて、そして40日間あのイスラエルの地をスパイとして探ってきて、どういう地だったか、どういう人たちが住んでるか、町の様子はどうだったか、そういったことを調べてモーセに伝えるということでありました。神様はあのカナンの地をイスラエルのために与えると約束しておられました。ですからモーセはもうスパイを送ることなく、もうあの地にもう攻め込もうと考えていましたけれども、このイスラエルの族長たちが、リーダーたちがやってきて、そして、いやーモーセ先生、すぐに攻め込むのはまずいです、まずあの地を探ってきましょう、そしてどういうふうに戦ったらいいか考えましょう。でモーセはそれを聞いて、もっともだなと思ったんですね。で、まあ、選ばれた12人のことが13章の1節から16節のところまでに書かれています。でこの背景がもっと詳しく、申命記の1章19節から23節に実は書かれているんです。ちょっと開いてください。この民数記13章に何か挟んでおいて、民数記の後の申命記というのが続いてます。その申命記の1章19節にこの辺の経緯が詳しく書かれています。まあ、申命記1章の21節から23節まで、ここだけ読みましょう。私と交互に読んでください。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡してくださった。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに恐れてはならない、おののいてはならない。 私にはこのことが良いことと思われたので、私はあなた方の中から各部族ごとに一人ずつ12人を選んだ。アーメン。というわけで、モーセは最初からこのスパイの人たちを送るつもりではなかったんですが、民の中の主だった人たちから、モーセ先生そんな風じゃなくて、ちゃんとまず調べましょうという意見が起こってきたわけです。でモーセはそれはいいと考えたんですが、それで12人の人たちが選ばれてカナンの地を探っていきました。そうしてみましたら、そこは確かに乳と蜜の流れる地と、神様が呼んでらっしゃるごとくに本当に豊かな豊穣の地でした。作物が豊かになっている。もう蜂蜜もあちらこちらで取れる。もう本当に果物も取れる。豊かな土地であるということが分かりました。その証拠に、このスパイたちはですね、大きなブドウの房、今まで見たこともないような大きな粒のブドウとその房を肩に背負って戻ってきました。こんなのがこの地にはあります。あの地にはありますと言って報告したわけですけども、しかし同時にこのスパイの人たちが見てきたものは恐ろしい光景でした。町というのはただ単にこう開かれているところというんじゃなくて、城壁に取り囲まれている。しかも高い城壁に取り囲まれていて、いざ戦いという時にはみんな民がその城壁の中に逃げ込んで、その要塞と戦わなければならない。そしてそこで見た人たちというのは、とても背が高くて太刀打ちできない。もう自分たちはイナゴのように見えて、もう彼らは大巨人に見えて、とても私たちには勝ち目がない、と、そういう人たちに見えたんです。その報告が13章でなされています。13章の民数記に戻りましょう。13章の28節から32節であります。13章の28節から32節のところです。私と交互に読んでください。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていって、そこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地は、そこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は背の高い者たちだ。12人のうち、カレブとヨシュア以外の10人は背の高い大巨人、アナク人の子孫を見ました。もう自分たちより背が高くて骨格は良くて、もう勇士に見えたわけです。そして彼らの町々の城壁は高くて勝ち目はないと思いました。何しろイスラエルの民はエジプトからある意味難民状態で出てきた人たちですから、軍隊としてにわか作りに組織されてはいても武器は不十分、そして彼らの軍人としての備えも不十分でありました。自分たちが本当に勝つことができるだろうか、見た目には不可能に思えたんです。ところがカレブとヨシュアはその地を見てきて、30節、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう。必ず打ち勝つことができます。この後ろまた14章を見ますと、カレブだけでなくヨシュアも攻め登ろうと、神様が共におられる、できると言ったんです。ここに私たちも人生で直面する同様な問題がここに記されています。私たち一人一人の人生にも不可能と思える、困難に思える、もうダメだと思えるような状況が誰の人生の中にも起こってくるということであります。 もう今すでに皆さんの中にも、ああ私の人生のこの問題、あの問題、もう不可能だと、もう無理だと、どうしようと、そういった問題に直面している方々もあるかと思いますが、同じものを見ても人は二通りに考えることができるんです。極端なことを言うと、できると考える人とできないと考える人と両方に分かれます。12人のうち10人は同じものを見てもできないと思ったんです。2人はできると考えたんです。カレブとヨシアは神様を計算の中に入れたんです。ここに私たちに対する教訓と励ましがあります。困難な状況、不可能に思える状況に立った時に、神様を計算に入れなさいということです。イエス・キリストを信じる者には神が共についておられる。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できましょうと、あの使徒パウロはローマ書8章で教えています。神様が共におられる。イエス様がこの地上で弟子たちに最後に残していかれた言葉は、見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますという言葉でありました。私たちの信じたイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じ方です。ヘブル書13章8節に書いてあります。イエス様が私たちと共にいてくださっているんです。そのことを私たちは計算に入れて自分の問題に直面していかなければなりません。しかしイスラエルの民は二人よりも10人の否定的な報告に耳を傾けました。それが一番最初に司会者の方と皆さんに読んでいただいた14章から1節から12節のところに書かれている事柄であります。14章の1節を見ると、全会衆は大声を上げて、ああダメだーと、なんで私たちはエジプトから出てきたんだろうと、もうここに来る途中で倒れて死んでた方がマシだーと、もう今からリーダーを立ててエジプトに帰っていこうと、いろんなことを言い出す人たちがいました。パニック状態が起こったんです。もうモーセとアロンを殺してしまおうという話にもなったんです。それほどの状況がこの報告を聞いて起こってきました。私たちは信仰というものをこの点において考えさせられます。まず信仰には2種類あることを私たちは知らなければなりません。一つは感覚知識信仰で、クリスチャンに与えられている信仰というのは形而知識信仰です。感覚知識信仰というのは私たちの目で見ること、耳で聞くこと、触ること、匂いを嗅いだり味わったり、いわゆる体験したり学習したりする中で私たちが身につけてきたものです。例えば皆さんが今そこに椅子に座ってらっしゃいますけども、自分の感覚でこの椅子は座っても大丈夫、崩れたり壊れたりしないと、安心だ、十分丈夫だと判断して座ってらっしゃるわけです。電車に乗ってどこどこ行く場合は、この電車に乗ったら間違いなく何時何分頃にどこどこの駅に着くという、それを信じて電車に乗っていらっしゃるわけです。で、これは感覚知識に基づく信仰なんです。信頼なんです。これは人間であるなら誰でも持っている類の信仰です、あるいは信頼です。しかし神様が与えてくださるのは形而知識信仰なんです。それは神様の啓示の言葉である聖書を通して与えられる信仰です。これは超自然を信じる信仰です。誠の神様が一人子イエス様を死者の中から蘇らせてくださったことを信じる信仰です。クリスチャンというのは奇跡を信じている人たちです。神様が一人子イエス様を十字架にかかることをご計画されただけでなく、死者の中から蘇らせられて今もイエス様が生きて働いておられることを信じているものであります。ですからこの聖書に親しむということが大事になってきます。ローマ書の10章19節でパウロは言っています。信仰は聞くことから始まる、聞くことはイエス・キリストの言葉によるとパウロは言っています。もし私たちがこの形而知識信仰に満たされて 毎日を信仰に立って生活したいと思うならば、聖書に親しまなきゃならないんです。こうして礼拝に来てくださって聖書の言葉を聞く必要があるんです。そうでないならば、私たちはすぐに感覚の虜になってしまうんです。お医者さんの言葉、インターネットとか本を読んで調べて、あ、こういう病気なんだ、あ、治る率は少ないんだとかですね、そういう現実を私たちはただ見聞きするだけなんです。で、現実を知るということは大事ですけれども、神様がそこにいてくださっているということを私たちは計算に入れなければならないんです。そうでなければ私たちは絶望的な人生を送らなければならなくなります。私たちの誰もの人生の中に様々な困難が起こってきます。その時にイエス様が私と共にいてくださる、イエス様がこのことを通して栄光を表してくださると信じるのが刑事知識信仰です。今は困難が襲ってきてるけども、ローマ書8章28節を信じます。神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださいます、そうパウロは教えていますから、私はローマ書8章28節に立ちます。今起こっている問題は必ず益に変えられます、そう信じて私たちは歩むんです。これが天国人の生き方なんです。これがクリスチャンの生き方なんです。ですから今直面している問題でくじけないようにしましょう。がっかりしないようにしましょう。イエス様を見上げましょう。それがイエス様が最も私たち喜んでくださることなんです。ヘブル書4章14節。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。マルコによる福音書11章22節。神を信じなさい。で、これは言語の意味では、言語のギリシャ語でのこの聖書の元々の意味、こういうニュアンスがあるそうです。それは、神から来る信仰を持ちなさい。神様から来る信仰を持ちなさい。その後イエス様は21章23節でおっしゃっています。誠にあなた方に言います。この山に向かい、動いて海に入れと。心の中で信じて疑わずに言うなら、そのようになります。ですから、今私たちの前に立ちはだかっている困難の山に対して、私たちはイエス様のお名前によって、この山を動いて去れと命じることができるんです。信じて、そのことを告白しなさいとイエス様はおっしゃっています。イザヤ書56章3節をお開きください。開くのが難しいところですが、聖書の真ん中辺を開かれますとイザヤ書というのがあります。イザヤ書56章3節です。また民数記に戻りますので、何か挟んでおいていただいて、イザヤ書56章3節。イザヤ書の56章3節。これは多くの日本人に対して語られているんじゃないかと思えるような言葉です。はい、一緒に読みましょう。3、はい。主に連なる異国の民は行ってはならない。主はきっと私をその民から気に張らされると。宦官も行ってはならない。ああ私は枯れ木だと。なぜ日本人に向かって言われている言葉だというかというと、結構ねご年配の方から枯れ木も山のにぎわいと言いますから私も、まあ、ここにおらせていただきますけどもとか、まあよく聞く言葉であります。しかし神様は私は枯れ木だと言ってはならないと、私なんか主から断ち切られてしまっているとか断ち切られるとか言ってはならないと、そういう消極的なことを言ってはならないと語ってらっしゃるんです。4節、イザヤ書53章4節。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで 息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛して、そのしもべとなった異国の民が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。そう神様はおっしゃってるんです。私たちの祈りを聞いてくださる良いお方です。もう一度私たちは今日覚えておきたいと思います。私たちの信じたお方は良いお方です。イエス様はこの地上に来られた時、一生懸命そのことを説教し伝えてくださったんです。私たちの信じている神様は天のお父様、しかも良いお方だ。正しい人にも正しくない人にも太陽を昇らせ、良い人にも良くない人にも雨を降らせてくださる。そして地に作物をもたらしてくださる素晴らしい方だ。空の鳥を見るがよいと、種をまくこともせず、刈り入れることもせず、蔵に収めることもしない。しかしこのような鳥さえも神が養ってくださってるんだ。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしません。あの栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいなかったのです。しかし今日は野にあって明日は炉に投げ込まれる草をさえ神はこのように装ってくださっているのだから、ましてあなた方によくしてくださらないことがありましょう。ああ信仰の薄い者たちと、イエス様おっしゃったんです。私たちのことを心配してくださっている、私たちのことを愛してくださっているのが私たちの信じているお方であるということです。もう一度民数記に戻りたいと思います。民数記の13章16節、ここをご一緒に読みたいと思います。一緒に読みましょう。民数記13章16節3、はい。以上がモーセがその地の偵察のために使わしたものの名である。モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。長い間は何度も聖書を読みながらここに私は気づいていませんでしたけれども、ある時ここを読んでいた時に、ホセアの名がヨシュアと変えられたんだと気づきました。急いでホセアとヨシュアの名前の意味を調べました。ホセアというのはヘブル語でホシュアと言いますけれども、救いという意味です。救い。ヨシュアというのはヘブル語でイエホシュアと言いますが、イエというのは主という意味です。イエホシュア、主は救い、それがヨシュアの意味です。ホシュアは、ホセアは救いという意味です。ヨシュアは主は救い、あるいは主は救われると訳すことができる言葉です。モーセがこの12人のスパイたちをカナンの地に送る前に神様から示されたのか、自らの信仰をこのホセアの名前を変えることで表したのか、とにかくこの12人を送る前に彼の名を変えたんです。ですから12人の人たちは、あ、ホセアさん、あ、違う違う、あなた今ヨシュアになったね、ヨシュアさん、あ、さあ一緒に行きましょうって言って呼び方を変えなければならなくなった。で、当然ヘブル人ですから、イスラエル人ですから名前の意味を知ってるわけです。ヨシュアというのは主は救われるという意味です。このことは何を意味していたかというと、この12人のスパイの人たちがあのカナンの地を探るときに、困難な状況、不可能に思えるような状況も見ることが可能性としてあったわけです。しかしそれを見たときに、主は救われる、主は救いだと、なおこの12人が神様を計算に入れることができるようにモーセは配慮したと考えられます。あるいは神様のご配慮だったと思われます。皆さんよくご存知のように、主は救い、主は救われるというのはイエス様のお名前の意味です。ヘブル語の名前でヨシュアというのはギリシャ語ではイエスス、つまり英語でジーザス、日本語でイエスという意味です。あのヨセフが夢を見たときに、マリアから生まれてくる子は神の子ですと、 その子は民を罪から救うものとなるので、イエスと名付けなさいということを夢の中で御使いがあのヨセフに伝えたわけです。イエス様は私たちを救うために来られた方です。主は救い、これがイエス様のイエスという名前の意味なんです。つまりあの12人のイスラエルのスパイたちはカナンの地に入っていくときに、イエスの名によって、ヨシュアの名によって入っていくという状況であったわけです。あのカナンの地はヨシュアの名によって占領される、勝ち取られることができるんです。私たちはいろんな人生の問題に直面していますが、イエス様の名によって勝利をすることができるんです。主は救いなんです。とても私にはこの状況をどうすることもできないように思えるけども、イエス様にはできると考えるわけです。私たちが物事をどう考えるかということはとても大事なことです。アメリカから2人のビジネスマンがアフリカに使わされてきました。アフリカの人たちは裸足の人たちだから、靴をたくさん売れるだろうと思って2人のビジネスマンを送ったんですが、1人のビジネスマンは社長が期待した通り帰ってきて、アフリカはすごい市場ですよ、たくさんの人が靴履いてません、だからもう上手に売り込めばものすごくたくさん靴が売れますよと言って報告したんです。ところがもう一人の人は、アフリカダメです、みんな裸足で貧しい人たち多いから靴買いません、と あそこで商売しない方がいいですと、同じことを見てもそのように報告したんです。日本のある会社がシンガポールにビジネスマンを送りました。シンガポールで、ビジネスのチャンスが何かあるかどうか探してこいって言われて、二人の人が街に行って見てたんです。一人の人が報告して言いました。シンガポールでは傘が売れるかもしれません、みんなほとんど傘持ってないですって。もう一人の人は、いや傘売れないです、あそこの人たちは傘ささないからって。もう一人の人はね、またずっと通る人の足ばっかり見てたら、女の人たちがストッキング履いてませんって、ストッキングが売れるかもしれません。でもある人考えたんです。いや、ストッキング売れない、シンガポールの女性はストッキング履かない と。 ところが傘を売り、ストッキングを売ったら爆発的に売れたんです。私たちが同じ状況を見てもどう考えるかということが大変大事になってきます。最近読んだ証の本の中で、あるお母さんが、息子が小学校を卒業できたことを感謝しますと書いておられました。どういうことだろうなと思ってその証を読んでみましたら、生まれてきた時に口蓋裂というんですか、なんて別な言い方もありますよね、生まれつきこの口蓋が裂けてる、ね、それで生まれてきた時から保育器に入れられて、そしてミルクを飲もうと飲ませようとしてもこぼれてしまう。 ですから鼻から管を通してこの赤ちゃんに栄養を与えなければならない、大変な状況だった。で、はと親が気づいたら眼球が動いてない、で、この子は目が見えなくなるんじゃないかしらって。で、最初に相談したお医者さんも、そうですね、目が将来見えなくなるかもしれませんとかって言われて、お父さんもお母さんもすごく心配したんです。で、幼稚園に上がりましたら、ものすごくこう中耳炎にかかりやすくて、もう幼稚園もほとんど休まなきゃならない。小学校に上がったら大勢の子どもたちがいるところに行くと頭痛がしてくる。で、小学生の時に家族でオーストラリアに行って、帰りの飛行機の中で転換症状も起こっている。それで小学校1年生から4年生まではあまり小学校に行くことができなかった、ほとんど行けなかったと言ってもいい。通知表に白いところばっかり、先生も評価のしようがない、学校に来ないから。通信用ももう真っ白という状態だったんです。ところがこの、お母さんがまずクリスチャーになられて、そしてこのご夫婦がこの子供さんを連れて教会に来るようになられて、そして教会で先生祈ってくださいって言って牧師に頼んで祈ってもらう。そして兄弟姉妹もこの息子さんのために祈る。よく手を置いてあげて、親もこの子のために祈ってきました。そうしたら不思議なことに転換症状がなくなって、そしてだんだん体も丈夫になってきて、 小学校5年生までは、5年生の時は運動会でビリだった子が6年生で運動会で1番でゴールして、もう信じられないぐらいこの子が回復して、で5年生6年生学校にほとんど行けるようになった。それでこのお母様、子供が小学校を卒業できたことを感謝しますと言って書いておられたんです。生まれた時から12歳、小学校卒業するまでどれだけ心を痛め苦労されたかなと思います。時々私たちの信仰はもう祈ったらすぐにパッとマジックで、もう魔術でですね、状況が変わるようなことを願いますが、ある事柄は本当に毎日毎日祈らされます。忍耐がいります。それも信仰です。でも信じて祈るのと信じて祈らないのとでは、1年2年3年4年経つときに結果が全然違ってくるんです。頭からもうのっけから、もう神様にはこれは無理だと、できないと思っている人の信仰は決して成長することはできません。何でもかんでも頭のいい私のこの頭で判断します。そんなことダメです、そんなこと起こりっこありません、そんなこと無理です、そういう話になってしまうんですよ。しかし私たちは聖書から教えられ、神様によって導かれる民とされているんです。ですからこの問題について聖書はどう言ってるだろう、このことをどうしたらいいんだろうと、へりくだって神様の前に出ることです。啓示知識信仰というのはスイッチを入れるようなもんです。私たちが心を定めてへりくだろう、この神様の前にへりくだって歩もうと決心したときにスイッチが入るんです。イエス様に目を向けようと決心するときにスイッチが入るんです。本当にちょっとの差なんです。信仰で歩むか不信仰で歩むかは自分の心で決めるんです。そして神様、今この問題あります、助けてくださいとへりくだるならば信仰の世界に入るんです。でも祈らないならば、聖書を開かないならば、聞こうとしないならば、不信仰の世界で私たちは歩んでいく以外ないんです。ちょっとの差です。でも起こってくる結果は大きいんです。ですから私たちは不可能と思わずに信じていきましょう。最近読んだ証の本の中に、30歳の時にひどいうつ病にかかった男性のことが書かれていました。この方は、高校時代だったか大学時代だったか、同級生に牧師の息子がいて、その牧師の息子に影響されて教会に何度か行ったんです。何度か行ったけど礼拝に行くのはめんどくさいと思って行かずに、なんか年末になって、ケーキをなんか仕事上たくさんもらうから、 あいつのところ牧師だからって言うんで、クリスマスの頃になるとそのケーキ、余ったケーキ持ってその牧師のところに持って行ってた、そういう交流だったんですが、この牧師ご夫婦は8年間この息子の友達が救われるようにお祈りしてましたが、30歳の時にこの男性はひどいうつ病にかかった。もう死にたくなった、もう自殺しようかと思って、もうあることでお母さんと意見が合わずに、もう大体仲が悪かったんだけど、お母さんとひどい喧嘩をして、もう自分の人生をはかなんで死のうかと思った。その自殺を図ろうかと思った時に、不思議なことにイエス様の横顔が浮かんできたというんですよ。どんな横顔だったかわからないんですが、イエス様の横顔が浮かんできて、自殺を思いとどまって、で教会に行こうと思った。で教会に生き始めたけども、それですぐ変化が起こったわけではなかった。もう会社も辞めなきゃならなくなって、辞める手続きもお父さんと奥さんが行って代わりに書いてくれなければどうすることもできないほどの状態、病院に入院もしばらくしなければならなかった、大変な状態だった。でも教会に少しずつ行くようになって、ある時彼はうつ病から解放されたんです。うつ病が癒されて、そして今、それからもう10年ぐらいになりますけども、元気にこの方は働くようになっておられて、もう教会で一生懸命よく奉仕をしていらっしゃる方に変えられました。イエス様に目を向けた時に人生が変わってきたんです。でもこの方のために、救いのために牧師夫婦が8年間祈ってたっていうんです。 皆さんも何年も祈っていらっしゃる方々がたくさんあると思います。クリスマスのこのコンサート近づいてきましたが、来週にもう何回も誘ったという方もあると思うんです。あの人何回も誘うけども、コンサートの時だけ来るけども他の時はなかなか来ないと、そういう方々もあると思います。でも諦めないで祈ろうではありませんか。諦めないで誘おうではありませんか。もういよいよ来週12月2日にクリスマスのコンサートを私たちはここで持ちます。昨年もう森ゆりさんをお迎えして、もう立ち見にするわけにはいかないので、もう人数もう206人がいっぱいなんです。実はここの会場はいっぱい椅子を入れてですね、もう本当に去年もいっぱいでした。森ゆりさんがニュースレターに書いておられたんですけど、もう酸欠で倒れるんじゃないかと思うぐらい熱気にあふれて人がいっぱいでしたというふうに書いておられましたけども、今年も私たちは期待しましょう。昨日も4人ぐらいの方からチケットの申し込みがありました。電話もかかってきたり手紙もあったりしましたけれども、期待しましょう。いやもう何回か誘ってダメだからもう諦めようかというんじゃなくて、もう一度私たちは誘ってみようではありませんか。山本姉妹は今下で子供さん見てらっしゃるでしょうか。チケットまだ残っていると思います。ぜひともまだ買ってらっしゃらない方は買って、また友達のためにも買って、今日お金払わなくても多分いいと思いますので、チケット預かってですね、そして誘ってあげていただきたいと思います。本当に私たちも自分の信仰を絞っていきましょう。そして本当に主に働いていただくことを期待していこうではありませんか。そうでないならば、もし皆さんや私がイエス様に信頼しないならば何の奇跡も起こらないと思います。神の民が神に信頼するときに神様は御業を起こしてくださいます。そして人を変えてくださるんです。どんな状況に人々があるか分かりません。私たちも本当に自分の最善を尽くして祈り、また誘っていきたいと思います。そして期待していきましょう。また祈り続けましょう。野田智香さんだけでなく、急遽ピアニストも用意してくださいということだったので、金森先生のところの鈴木さんにピアノをお願いしました。特にクリスマスメドレーの曲をですね、何曲か続いて歌われるときにお願いしたいということを言っておられました。自分もピアノを弾いたり弾き語りのできる方ですけども、本当に日本を代表するオペラの歌手の方です。素晴らしい方です。森ゆりさんも素晴らしかったんですけども、今年も素晴らしいです。本当に期待して祈っていただきたいと思います。イエス様の御名によって勝利があるんだということ、でも神様は皆さんや私を通して働かれる方だということを覚えたいと思います。ハレルヤ。お祈りしましょう。